皆さんこんにちは。調査会の杉野でございます。今日お招きをいただきまして大変、ありがたく思っております。今後藤さんからもお話がございましたように、まあ拉致問題、この問題も、いわゆる家族会ができてからもう10年経つわけですけれども、全くまだ問題は解決してない。私ども調査会ができたのが今からちょうど4年前でございます。まあ4年もこの問題をやっているとは私ども思わなかったわけですけれども、やはりそれだけ、根は深い、問題であるということであろうと思います。今日は私ども調査会の活動についてご説明をしていただきたいということでございますので、現在、我々がどういうことをしているかということを話しながら、この拉致問題について、お話をしていきたいなというふうに考えています。冒頭ちょっとお話にもありましたけれども、ちょうど今6カ国協議が行われて、今日で終わるようなことをなんか聞いたんですけれども、基本的には核問題について話し合う、日本国政府もその中になんとか拉致問題を議題として、議題といいますか、テーブルに持ち出したいということを、おっしゃっておりますけれども、これは枠組みとしてはなかなか難しい問題であることは間違いありません。拉致問題というのは基本的にはやはり日本と北朝鮮の問題であるというのが他の4カ国の認識であります。じゃあ日本と北朝鮮で、協議ができるか、なかなかできない。いろんなところでキャッチボールを6カ国でやっているわけですけれども、日本が投げた球を、北朝鮮は、キャッチをしないわけですね。ですから、この場で何かができると、拉致問題に関して何かができるということはなかなか期待はできないわけであります。しかしながら、この拉致問題だけを考えるとそうなんでありますけれども、やはり北朝鮮を攻め込んでいくには、やはり国際的な、やはりみんなで、力を合わせて追い込んでいくしかない。その時に一番有効な手立てというのが、この人権の問題なんですね。北朝鮮の人権問題、拉致問題は当然のことです。もちろん自国民を虐待している、あるいは、日本からの職者は、これはもうかなり昔から差別をされ、そして中には収容所を送り出されている。その強制収容所の実態というのも非常に悲惨な実態であるわけであります。こういった問題で北朝鮮を追い込んでいく。人権の問題というのは、ある意味では世界共通の問題でありますし、しかしながら、しかもこの6カ国協議の議長国である中国も今、野口さんなんかもお話ありましたように、非常に面早いというか、これで使われると中国としてもあんまり大きな問題ができないということであります。そういうことで、我々もいろいろな野口さん、難民救援基金や守る会、あるいは弁護、そういったところと力を合わせながら、この問題を解決していきたいというふうに思っております。我々の活動ということなんですけれども、現在、一つは昨年の秋からですね、私どもマッピングリストというものを逐次公表をいたしております。毎月1回ずつ、1つか2つずつなんですけれども、このマッピングリストというのはですね、マップ、地図に、地図という意味なんですけれども、私どものところに今、特定失踪者と呼ばれるリスト460名の方がこれ、いらっしゃる、失踪者がいらっしゃるんです。今日も、ご家族が見られているんですけれども、この人たち、我々できた当初からですね、データを作っていくわけですけれども、もう明らかに共通点、 というのが出てくる、出てきたわけなんです。私どもがこれまで発表した簡単に項目だけ申し上げますと、まず一つ、第1番目は目撃証言のあった人。これは、これはかなり最近になってからなんですけれども、北朝鮮の中で、目撃証言のあった方というのを述べています。それから、朝鮮半島での失踪者。これは韓国なんですけれども、お二方が、それから、医療関係、特に女性の方でですね、看護師さんでいなくなっている方が、かなりたくさんおられるということでございます。これ、医療関係全部合わせますと、これ20名近くの方が、この450名の中で、いなくなっています。それから電話関係者、これはいわゆる電電公社の社員であったりとか、あるいは、今、生島さんでいられましたけれども、電話交換職をされていた方、そういった方が非常にたくさんになっている。それからアベック、それからご夫婦での失踪者、でこれはなぜか1970年代前半と後半に固まってポンポンと、非常に、奇妙ない亡くなり方をされているということでございます。後半ということになりますと、今帰っておられる蓮池さん、志村さん、それから、鹿児島の市川さん、松本さんといったような方々ですけれども、特定失踪者の中にもこの時期に非常にたくさんの方がいなくなっておられるということでございます。それから印刷関係者、これは最近でもちょっと話題になりましたけれども、1970年を中心とした前後に、印刷工、あるいは印刷技術、あるいはその印刷の、原版を作るのに重要な技術を持っておられる方、これが地域とすると、これは東京だと思うんですけども、東京の東部から北部にかけてということでございます。それから、これは一緒かなんですけども、原子力発電、核兵器、ミサイル開発、これは当然、北朝鮮はミサイル箱、あるいは核ということを見越してこういうふうにしたわけですけれども、こういう方がたくさんいなくなっている。中にはですね、かなりご年配の方はご存知かもしれませんけれども、かつては国務既製品というのを対共産主義国に輸出してはいけない品物などというのがございまして、こういうものを作っていた、日本でもかなり最高の技術を持っていた方がいなくなっている。一時期テコドルが飛んできて、日本列島を越えて、太平洋に落っこちたということがございましたけれども、あの時にはその当時 の、 その失踪者の同僚の方が、あれはあいつの技術であのミサイルが飛んできたんだよというふうにおっしゃら、友達が言っていた、同僚が言っていたということでございます。そのくらい、非常に高度な技術を持った方がいなくなっているということです。それから、失踪前後に不審な電話があったというような方、が、これも非常に頻繁に見られるということでございます。これはどういうことか、我々もなかなか分かりかねるわけですけれども、ひょっとすると、拉致した方が家族がどういうふうに感じているか探るために電話をしてきたんです。あるいは、無言電話というのもあるんですけれども、さらわれる前にですね、本人が最後に1回だけ電話してもいいと言われた。それで、無言だけれども電話してきたということなのかもしれない。これはいろいろ考えられるわけですけれども、失踪前後、直後に、不審な電話がある。これは割と年数が、下ってからですね、電話が、本人、あるいは本人を知っているものから電話がかかってきたとしか思えないというような電話が頻繁にあっ ということでございます。それから、あとはまあ年代的にですね、例えば1980年代の中盤、あるいは90年代の初めに、女性が、若い女性がいなくなっているということでございます。今日お入れになっております、佐々木さんのお母さんでいらっしゃるんですけれども、佐々木悦子さんも、これに該当をする方でございます。それから、学歴、なんですけれども、これが非常に奇妙で、同じ、中学校と高校だけに限定しますと、14件の方が、同じ中学高校出身で、埼玉ですから申し上げますけれども、田口八重子さんと川口のご自宅からいなくなった荒木明さん、この方は同じ高校卒業されたわけですね。在籍は別だったんですけども、後で同じ高校になっちゃったというパターンなんですけれども、実はこういう同じようなケースが全国でも14件ある。これは中学高校だけなんです。サンプル数で言います、これ実は460件全部がお届け、されているわけではございませんで、分かっているだけで300数件なんですけれども、この中で14件の方が同じ中学高校卒業というと、これ統計的に見ても非常におかしな話でございまして、非常に注目をしている。で、大学の話、これはちょっとマスコミにも出てますけれども、関西のある有名な私立大学ですね。ここからはなぜか、在学中に失踪した人も含めて8名の方がいなくなっているというような奇妙なことだと思います。で、こういったマッピングリスト、まだ実はまだ完成はしておりませんで、逐次発表しておりますけれども、例えば今日お手元に資料がありますけれども、消えた川口の住み、さっき佐々木さんの話も、あるいは荒木明さんの話も出ましたけれども、この地域的な問題ですね、埼玉県の川口市、たくさんの人がいなくなっている、我々がいわゆる千番台と言っている方のこの中には、藤田進さん、佐々木哲子さん、荒木明さん、非常にですね、怪しいケースがこの川口には集中している、あるいは西の方に行きますと神戸ですとかね、そういった非常に、これも偶然とは思えないような失踪が相次いでいるということでございます。これはこれからも徐々にまた増やしていきまして、現時点ではまだ載っていませんけれども、近くホームページ上でも公開いたしますので、ぜひこれをご覧になっていただきたいと思います。